今朝の聖書箇所を開くときに、僕は父の説教をよく思い出します。いつ聞いたのか、どのように聞いたのかはよく覚えていませんけれども、ある礼拝に出席して、その出席した礼拝の説教の中でこの箇所が、しかも一回じゃなくて何度もこの箇所を引用して話をしていました。小学生の時から中学生、高校生と何年経って、まあ成長する過程で何度も聞いたところです。でも聞いていても右から左にこう具体的にはこう通り過ぎている感じがあって、よく覚えてないんですね。でもその度に、まあ、くどいけどよくこの話をするよなって、そんな感じで聞いていました。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな非動物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。こういう説教、言葉をそのまんま伝える。でも信じている今、そうだよなって思うじゃないですか。説教のたびにこのことが確認されるような感じです。まあそんなことを思い出しながら、父のようにはいかない僕の話を聞いていただければと思っていますけれども、神が味方であるなら誰が私たちに敵対できますか。31節にそうして始まっているこの箇所です。この神こそは唯一の神、御子イエス・キリストをこの世にお使わしになった誠の神であります。他の神がどうだったかということについてはパウロは何もここでは示しません。他の神と比べる必要はないものです。他の神と称するものはむしろこの世のものだというふうに考えられてよいと思います。パウロが示したい神は御子をお使わしになった方であり、御子を死に渡しながらもその死から3日目に復活させられた神であります。このことを通してこの世のすべての価値を凌駕された、表された、凌駕して神のご存在を表された方だというふうに覚えたいと思っています。そしてこの神が味方ならばって、いやパウロは結局最後はこの方は味方ですよって話をしてるんですよね。 パウロはこのことを展開するにあたって肉の法則と霊の法則みたいなことを展開しています。8章1節から展開してきた事柄をこう思い起こしていただければと思います。肉と霊、死と命、敵対と服従、罪の束縛と罪からの解放、そうしたことを展開してきています。私たちの現実もこのようにあってはこの肉の法則のもとにあると思います。皆死ぬべき存在だからです。バッハのカンタータの中にも皆死ぬ、なんかそういうタイトルのカンタータがありました。宗教改革の後に生まれたカンタータっていう音楽ですけど、繰り返し繰り返し死ぬべきものだっていうことを歌うんですよね。でもその後にあるものがあるっていうことをそう言いながら歌われながらこう思わせてくれる聖歌隊の賛美だと思いますけれども、皆死ぬべきものだ、そういう意味では肉の法則のもとにある死ぬべきものだっていうことは、まあ、この世の価値の一つだと思うんですけれども、同じようにそれぞれの存在を測る物差しみたいなものがやっぱりあります。それ共有されているものかなと思うんですけれども、それは今であれば財、お金ですね、それとか地位だとか、それその一人一人の経験だとか、そういうものにつながるものが共有されているのかなと思います。尊いものだというふうに考えてもいいのかなと思うんですけれども、でもそれはこの世のもの、そこで考えていけば囚われていたら誰もこの世のその肉の法則から逃れ出ることなんてないわけです。でもパウロは霊の法則がありますよということを示してくれています。イエス・キリストを信じる信仰で「キリストがあなたのうちにおられるなら体は死んでいても霊は義によって命となっています」というこう言い方で命を示してくれます。イエス・キリストは唯一復活された方です。その方と出会ったパウロたちがそう述べているわけです。この聖書の言葉は人を死から命に導かれる神がおられる、そしてその神があなたの味方ですよと言っている。この世の肉の法則をだからベースにして考えてはいけませんよ、霊の法則に基づいて考えていきましょう ということを教えてくれているわけです。まあ、しかしながら信仰があるといっても人は弱いもの、死ということに対してたじろぐものではないかなって思います。年を重ねてきて時々ここでもお話しすることですけど、よく僕はつまずきます。足が上がらない。いつも登っている階段、最後の一段に足がやっぱりちゃんと登らなくてつまずいて転んでしまうということはたびたび起こります。どうしようもないなと思いながら転んでしまうわけですけれども、そう思うたびに、はあ、弱くなったなって、もう続かないかもしれないなって、いつまでだろうっていうふうについ思うんですよね。どこかで変わっていかないといけないな、変えていかないといけないな、そんなふうに思うんですけれども、そういうふうに自分の現実を考えるように、例えば見えていなかったものをデータ化するということをします。そういうことによって私たちのことも周りのことも分かりやすくしていく。強かった人が弱くなってますよ、弱かったはずの人が今は力を持ってますよ、そういうことがよく分かるようになります。で、それが大事なことではあるんですけれども、でも重要なことだっていうふうに勘違いする人がやっぱり多いと思います。肉的な歩みっていうのはやっぱりこの世でなんぼの世界かなっていうふうに考えさせるところがあると思います。可視化、さまざまなことを可視化して、そして分かりやすくして、そして力を持つ、そういうふうなことが価値をやっぱり生んできている。霊的なことというのはそうやった見える形のものが大事だとは言わない。見えないものに目を注ぐということを、見えないものにものを望んでいるということをこの25節でも言っていますけれども、そのように私たちは見えない真の神によって歩んでいる、そのことをベースにしている時に、いや年をとっても今の自分が尊い存在だというふうに神によって見直されているっていうふうに、僕は新バプテスマを受けたのが1968年でしたから、もう50年60年近くになるんだなって思います。でもその間に そんな歩みがどれほどのものだったのかなっていうふうによく思うんです。大したことないって、そう思うんですよ。それはやっぱり自分がやっぱり出来の悪い人間だと思うからですね。父の話をさっきしましたけれども、なんで父の説教を思い出したかというと、自分で聖書を開いたからです。自分で聖書の御言葉に触れたからだ、そう思います。父は出来の悪い僕に聖書を読む環境を与えてくれたなっていうふうに思います。それが一番良かったことだと振り返るとそう思います。いくら信仰歴があっても、人が神を救うのではない。いくら教会に貢献していたとしても、人が人を救うということではない。神がやっぱり人を救うんです。パウロはそのことを徹頭徹尾言ってるんじゃないのかなって思うんです。信仰によって人は義とされるという信仰義人論をパウロは手紙の中で展開をします。人の行いでは救われないですよって僕は聞いてきました。信仰によって、自分が信じることによってですよって。ヤコブの手紙は、行いのない信仰はダメですって書いてあるんですよね。ダメでという言い方はないですけどでもそういうふうに聞こえます。でも信仰があったら、神様への、神様に向き合っていくその姿勢は行いになっていきますよね。その信仰を私たちはこれ示されてるんですよ。私はイエス・キリストを信じます、そういう信仰のベースにあるものは霊的な事柄です。この霊的な事柄というのは、本当に人の思いを超えてあるものだと思います。聞いたことはありますよね。死刑囚が死刑の前に御言葉を聞いて、そして悔い改めて救われたっていう話が、一人だけじゃない、何人もある。その人の記憶の中に、子供の頃教会に行ったことがあってみたいな、そこで伝えられたことがあって、今再びここで思い起こした、あの時に真剣に向き合っていればよかった、神様ごめんなさいって いう思いが伝えられて、そして救われたっていう話、自分の敬意を本当に心から罪を悔いつつ受け入れて、その死刑の前に洗礼を受けるっていうみたいなことがあってる。今で言うとパレスチナで問題を起こしているハマスの幹部だって、幹部の家族にだってそういう人がいるんだそうです。聖書の言葉に心を開いた人がいるんだそうです。イエス・キリストの前に罪を悔い改めた人がいるんだそうです。確かな情報かどうか分かりませんけれども、聞こえてきたこととしてはあります。そうしたことが起こるのは、あるのは、神様の働きがあるからだと思います。私たちも同じようにその働きのもとにある。パウロが言う神が味方ですよ、神が味方ならば死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな非造物も私たちを主キリストイエスによって示された神の愛から引き離すことができない、そう言えます。神様との霊的なつながりを大切にして一週間を過ごしていきたいと思います。揺るぎない信仰を得ていく必要があるかと思います。御言葉を糧に進むことで、それが本当に確かだっていうことが言えるようになっているからいくのかなと思います。また身近な人たちの中で心の動きっていうのがなんかあるように思うことってあるじゃないですか。あ、この人何か大事なことを求めてるのかなって、いつもこちらからアプローチしていたらわからないことでも話を聞いていく中で何かあるかなって感じさせる事柄が起こってくることがあるんですよね。そういう時って機会がなんかその時こそ自分の中にある大事なことをお伝えするチャンスなのかもしれない。聖書を開く機会、ね、自分が聖書を開く機会っていうのはこうしなさいって言われてした機会ではなかった、自分が導かれて開いた時だったと思うんですよね。それを考えてあげると本当に大事なことを共有する、そんなことに恵まれるのかなって思うんですね。神の愛と私たち 神様が味方であるなら、誰も何も敵対するものはない。大胆にそういうふうに言われますが、同時に霊的な存在は本当に人の心に宿したその霊的な事柄をこう見抜くこともあるのかなと思います。ちょっと余計なことをお話してしまいましたけれども、パウロが言いたいことの大事な部分だろうと思うんです。一言お祈りいたします。パウロは、神様、パウロは私たちに大切なメッセージを残してくれました。この言葉を多くの人が自分に語られているメッセージだと、そう受け入れています。本当に私たちにもそのような機会を与えてくださっていることを心から感謝いたします。この1週間、あなたの導きに従って前に進んでいくことができますように、あなたが味方だという意味を私たちが悟ることができるように、どうぞ主よ、お一人お一人に、この私に伴っていてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の尊い御名を通して御前にお祈りいたします。アメン。